Welcome to Happily Ever After Podcast episode number 365。今日のお話は、先日私がメールでお送りしたアンケートにたくさんお答えをいただいて、その中のご質問にお答えする形でちょっとお話をしてみました。行動する時の最初の一歩っていう話なんですけれども、実際のご質問は具体的にその行動する時に1歩目なんで2歩目なんで3歩目なんでみたいな例があったらいいなっていうふうにおっしゃっていただいたので、まあ、それについてちょっと具体的なお話、私のお話とお客様のお話を交えながらお伝えをしていっています。で、この行動する時に1歩2歩3歩ってもうちっちゃくても踏み出すっていうことがすごく大事なので、なんか今迷ってることがある方とか、なんとなく動けてないなっていう方のヒントになれば嬉しいです。またエピソードの中でお話ししている4日間チャレンジっていうのが3月12日から始まります。 Zoom で、3月12日の午後10時からなんですけれども、録画でも登録していただいたら録画もリンクをお送りしますので、ぜひライブで見れない方もご参加いただけたら嬉しいです。それはショーノートに貼っておきます。では最後までお楽しみください。
こんにちは。キャリアとビジネスのサクセスコーチ、吉川ゆりです。私は使命や人生の目的とつながって、自分の人生を最大限に充実させたいと思う女性のお手伝いをしています。このポッドキャストは、今モヤモヤしていたり、今の状態にはある程度満足しているけれど、もっと大きなこと、次のレベルで何かできるんじゃないかなと思っている女性のヒントになればという思いで配信しています。私たちは一人一人素晴らしいギフトをもらってこの世に生まれてきました。そのギフトを生かすことによってパズルのピースみたいにこの世の中で自分なりの役割を果たすことができます。内面の世界を良くしていって充実させることで、私たち一人一人が現実を変えていき、周りの人、世界にもいい影響を与えていくことができます。ソロエピソードではコーチング、NLP、瞑想、マインドフルネス、ヒプノセラピーなどに基づいたマニアックな意識や自己啓発に関するお話をしています。インタビューエピソードでは世界で活躍する女性のライフストーリーをお聞きして、いろんな生き方、働き方、そして自己実現の仕方があるということをお伝えしています。このポッドキャストを聞いて、一人でも多くの方が元気になったり、前向きに行動できるようになると嬉しいです。
こんにちは。キャリアとビジネスのサクセスコーチ、吉川ゆりです。今月ですね、3月、2024年3月12日から無料の4日間チャレンジっていうのを行います。これはセルフエンパワーメントの4日間チャレンジなんですけれども、まあ、エンパワーメントっていうのは自分にパワーを戻すってことなんですけど、セルフエンパワーメントなので、力を与えるってことなんですけど、それをどうやってやるのかっていうことをまあ、お伝えしていきながら、何か課題とかをやってもらって、まあ、4日間でちょっと変容を感じてもらうようなチャレンジにしたいなと思っているので、興味のある方はショーノートにリンクを貼っておきますので、ぜひそちらからご覧ください。あとは私のインスタグラムでもハイライトとかに載ってるので、もしよかったらそちらからご覧ください。でこのチャレンジをするのにですね、まず、新しい講座を作ったんですよね。で、新しい講座を作って、その講座を作るときに、まあ、アンケートをしたんですけど、メーリングリストに登録されてる方に、でもしかしたら答えてくれた方もいらっしゃるかもしれません。答えてくれた方、どうもありがとうございます。たくさん、本当にたくさんいただいて、まあ、いろんな方の、こういうことが知りたいっていうのを読んでたんですね。で、その中の一つ、今回取り上げようと思ったんですけど、それは最初の一歩、何をして2歩目何をして3歩目何をするのかみたいな、具体的な例を知りたいっていう質問だったんですね。まあ、私がいつも一つ何か一歩踏み出してから、そしたら次が見えるからみたいな話をしてるからだと私は勝手に思ってるんですけど、それを一体どうやってするのかっていうことを、まあ、具体的に知りたいっていうお話かなと思って、今日はその話をしたいと思います。これはですね、まず全部の工程が分からなくてもやるっていうことがすごい大事で、全部の工程が分からないと普通は怖いんですよね。 だってどうなるか分かんないから、どうなるか分からないところに踏み出すの怖いんですけど、結果がどうあれ、とにかく最初一歩踏み出してみるっていうのがすごい大事です。なぜかというと、踏み出した先って、まあ、歩い、何ですかね、まあ、ちょっと坂道走ったことのある人だったら分かると思うんですけど、坂道走ってる時って、坂の上に何があるか分かんないから、上り坂ですね。上り坂をこう行ってる時はその道しか見えなかったりするんですけど、上り坂にちょっと登ってみたら、その先にまたなんかあるのが分かるんですよ。でも、上り坂、登らなかったら、その先に何があるか分かんないのと一緒なんですよね、人生って。本当に。なので、まず、そこの、上り坂の上まで行ってみて、そこでまた新たな情報が得られるから、今度そこでまたもう一歩踏み出せばいいんですよね。だから、一歩踏み出すっていうのはそういう意味があって、今自分が見えていることの中で、これかなって思うことをちょっとやってみて、そしたらこう上り坂の上に行くから、そしたらまたそこで新たな景色が見えて、あ、じゃあこれかなみたいな感じで、次に行けば、またその次の展開が見えてくるみたいな、そういうことの積み重ねだと思うんですよね。そう。で、具体的な例っていう、もうね、これは本当に人によって違うので、何ですかね。なんかこの質問、をされた方の真意がわからないですけども、この質問を読んだ時私は、やっぱりそういうのを、なんか他の人の例とかを見て、正解みたいなのが欲しいのか、何かこう、自分の決断に自信が持てないのかな、みたいなのは思ったんですけど、なので、本当に個人個人みんな最初の一歩も違うし、二歩目も違うし、三歩目も違うので、参考になるかどうかわかんないんですけど、とにかく、やってみるっていうことから何が展開されていくかっていうようなことを今日お話ししようかなと思って、まあなんかの参考になるかどうかわかんないですけど、何かね、もしかしたら一歩踏み出すのが怖いって思ってでも、これを聞いたら、まあちょっとやってみようかなみたいな感じになるかなと思ってちょっとお話をしようと思いました。一番大事なのは、先ほどお伝えしたように、とりあえず全校で見えなくてもやってみるってことなんですけど、その、最初に、やるときに、やっぱり自分の感覚に従ってやる、頭で考えないってことがすごい大事なんですよ。自分のちょっとしたワクワクとか、ちょっとした好奇心みたいなところを感じてほしいんですね。で、それを感じるためには、やっぱり、今に集中するっていうことがすごい大事で、自分の意識がそこに集中してたら何かこう刺激が来た時に、あ、これなんかいいかもっていう体感覚がわかるんですけど、今に集中してないとその感覚がわからなくて頭に行っちゃうんですよね、意識が。で、頭には意識が行くと、頭でいや、やっぱこれやってもしょうがないしとか、なんか分析し始めるので、その頭で考えて、適当な言い訳をつけてやめるっていう癖をまずやめた方がいいと思うんですよ。そういうことが起こっている場合はね。で、その最初の一歩の何がいいかっていうのは本当に人によって違うので、その体感覚でしか分かんないんですね。で、その体感覚っていうのがまあ直感って言われる直感のささやきみたいな、ひらめきみたいな感じかもしれないんですけど、直感に基づく行動っていうのがをし続けるとすごくいいことが起こるんですけど、時にそれは頭で考えてることと真逆なことだったりするんですよ。直感で、あ、これやってみたいって思うんだけど、でもなんかそんなこと今更やるのもなとか、これやってどうなるのとか、お金かかるしなとか、頭で考えたらやる意味あるのみたいなことが実はやってみたいっていうことだったりするわけですよね。で、その頭で考えてもちょっと理屈ではよくわかんないんだけど、まあ、とりあえずやってみようみたいなやつをやってほしいんですよ。ちょうど私のお客様のとお話をしていて、彼女のことがすごい脳裏にあるので、その方のお話をすると、その方は、まあ、会社で結構、責任のあるポジションに いるんですけど、それと同時に、コーチングを学んで、私のコーチングスクールでコーチングを学んで、何かこう自分のプログラムを作ってみたいっていうことを言って、おっしゃってて、でもここまでいろんな流れがあって、今度自分のプログラムを思いついたからちょっと考えますみたいな感じでおっしゃってたんですけど、その人はもともとそんななんかビジネスとかも全く考えてなかったし、ただ その自分の職場、今の職場環境が悪いから転職したいけど、どうしたらいいかみたいな形で最初にコーチングに来られたんですよね。で、その人の第一歩っていうのは、まあ、私から見た時の第一歩ですけど、それは、まず、コーチングに来たことが一番最初、第一歩ですよね。で、コーチングに来て、何をしたかっていうと、その今までガチガチに凝り固まっていた、その人の無意識のプログラミングっていうのに、その人自身が気づいて、それを外していったんですよね、一個一個。で、その外していた時に、自分は一番好きなものを、受け取ってはいけないみたいなのがあって、まあ、それにはいろんな理由があったんですけど、それを外していった後に、その人が一番最初にしたことって、20年ぐらい欲しかったネックレスを買うことだったんですよ。それがその人の第一歩だったんですね。そのコーチングを受けた後の第一歩。で、それって、そっから 自分でビジネスやって 自分のプログラムを作るっていう風に全く結びつかないですよね。結びつかないじゃないですか。でもその人は直感的に自分にとって本当に欲しいものっていうのを受け取る許可を自分にするためにネックレスを買うことがその時の自分にとっていい選択だったと自分でこう気づいたから買ったんだと思うんですよ。そこに何て言うんですかね、将来はこっちの方に線をつなげていこうみたいな計算とか全くなかったと思うんですけど、その時に自分がそう感じて、それを自分に許可することができたから、その人なんか20年ぐらい買いたかったけど、ずっと気になってたけど買わなかったんですよね、そのネックレスを。で、買いましたって言って 買ってきて、で、そこからまたなんかいろいろこうセッションとかをやっていくうちに、まあもちろんこうその人の中にある思い込みとかが外れていくと現実がどんどん変わっていくんですけど、そしたら今度女の人のコミュニティが怖いみたいな。で、オンラインのコミュニティとかも怖いみたいな感じだったんですけど、とりあえず、私のコミュニティだったら安全そうだから、とにかくコミュニティに入ってみますみたいな感じで入ってこられたんですよね。それが第二歩目みたいな。まあ、その中にいっぱいちっちゃいステップ彼女はあったと思うんですけど、そういう感じです。だから一個一個に、彼女にとってはめちゃくちゃ重い決断ですけど、その一個一個のステップっていうのは人から見たらそんなに大きいステップじゃないかもしれないですよ。なんですけど、そういう一見見たらつながっていないようなことでも自分の直感を信じてやっていくと、どんどん道が開けていくんですよ。で、その人はネックレスを買ったことによって自分に本当にやりたいことを許可するっていう経験をしたわけですよね。そうすると、ネックレスだけじゃなくて、他のものも許可できるようになってくると。他のものも許可できるようになってきたら、だんだんこう受け取れるものが変わってくるわけですよね。いろんなことを受け取れるようになって、受け取るっていうのは、ものだけじゃなくて、物質的なものだけじゃないんですよ。人の愛情とか、人の感謝とか何でもいいんですけど、そういうものがどんどん受け取れるようになってくるんですよ。許可してるから。そしたら、やっぱり人間関係とか、周りに来るオポチュニティとかがどんどん変わってくるので、だんだんなんかこれやりませんか、あれやりませんですかっていうのが増えてきたんですよ。なんですけど、ただそのネックレスを買う前のその人から見たら、ネックレスを買ってそこに一歩踏み出すことによって、そういうなんか予想もしてないことが起こると考えてないじゃないですか。だから先を全部考えて行動できないっていうのはそういうことなんですよ。一歩踏み出すごとに自分の現実が変わっていくから、その最初の地点と次の地点にいる時ではやっぱり全部違うんですよね。だからやっぱり そこで まず本当に自分の心が選択するようなことを一歩やるっていうのが大事なんですよ。で、それはなんか私の場合とかだったら、本当に一番最初はちっちゃいステップは、朝、早めに家を出て、カフェに行ってジャーナリングをするとかだったんですよ。なぜかというと、それすごい、他の人から見たらどうでもいいことだと思うんですけど、私にとっては、自分の時間を優先するっていうこと自体が信じられないことだったんですよね。子供ちっちゃい子が3人いて、夫も働いてて、それはもう、自分がかけられる限りの時間を子供にかけて面倒見た方がいいみたいな考え方だったので、早く起きたら、やっぱ子供と一緒にいるべきだとか、 そういう考え方になると思うんですけど、それを自分の中で、いやでもなんか自分の時間を取るのが大事だから、カフェに行ってジャーナリングしよう、就業時間前に。で、そのために早く起きてとか、そういう朝活みたいなことをして、なんか そうやって自身に対してエネルギーをかけるっていうこと自体が結構画期的だったんですよ。だけど、ステップ自体はすごいちっちゃいですよね。カフェに行ってジャーナリングとかめっちゃちっちゃいんですけど、そこで何が起こったかっていうと、そのネックレスの話と一緒なんですけど、自分のなんかマインドとかが変わるんですよ。それ実際に行動に移すと。で、なんかいろいろやってるけど、なかなか腑落ちしませんっていう人、いろいろ勉強してるんだけど、講座もいっぱい受けてるけど、腑落ちしませんっていう人はね、絶対に行動量が足りないと思うんですよ。なぜかというと、行動することによってやっぱ自分のエネルギーとかマインドとかって変わっていくんですよね。だから何かこう講座とか受けて、あ、そっかって気づきがあって、なんかブレックスルーとかがあったんだったら、その後それに基づいてすぐ行動するべきなんですよ。そうすることによって自分が行動したっていう、なんか物理的ななんかこう力が動いて、そこでまた脳の回路が書き換わったところが強化されて、で、また別の世界が見え始めるみたいなからくりなんですけど、なので、本当になんか何をするかっていうのもね、特に関係ないと思います。とにかく自分のインスピレーションが降りてきたことをやるっていうのがすごい大事。で、その、やるときに、ああだこうだ考えるから大体みんなできないんですけど、そういう何をやればいいのかっていうひらめきみたいなのは、毎日来てるはずなんですよ。来てるけど、自分が、気づいてないか、それかまたはやりたいなって思っても、でもなって言って、ああだこうだっていう理由をつけて、でやらないっていう感じなんじゃないかなと思うんです。で、私の場合はそのジャーナリングをやって、カフェでジャーナリングをやるっていうのが第一歩だとしたら、第二歩目は自分のボスに話をしたんですよね。わかります？これなんか共通してることないですか？ネックレスの人も最初ネックレス買いました、結構自己完結することじゃないですか。ジャーナリングも自己完結するんですけど、どっかの時点で彼女コミュニティに入ったんですよ。私はボスに言ったんです。どっかの時点で人にかなんか関わることをやるんですよ。なんか自分の思いとかを人に伝えたりとか、自分のその頭の中にあるものを外に何らかの形で物理的に外に出すんですよ。それはコミュニケーションを通してやるんですけど、まあ、そういったことをやっていくと、今度は周りの人がなんかいろいろ情報をくれたりとかサポートしてくれたりするので、また前に進むんですよね。っていう感じでやっていて、で、私は今こういうふうにコーチングを教えたりとか、ビジネスを教えたりとかするビジネスをして、すごい、なんだろう、前やってた仕事もまあまあ良かったんですけど、会社員の仕事も。でも、今すごく自分の価値観に沿った形で、価値を出してなんか役に立ててる感があるんですよね。で、そのネックレスを買った人も、最初ネックレスを買うっていう全然関係ないことだけど、今はなんか自分がこう気づいたこととかを活かして、他の人にも貢献するために、価値を生み出すための何かを作ってるんですよね。っていう風に、なんだろう、最初からそこまで大それたことじゃなくても、自分の直感に従って、そっちの直感に従って抵抗が出てきた時に抵抗せずにそのままやってみる？なんでこんなことをやるんだろうって思うようなこともあるんですよ、その中には。思いついたけど、これやるのしんどそうとか、思いついたけど、私こんな やったことないし、経験ないし、みたいな。こう、人にこう話していくうちに、これどうですか、あれどうですか、みたいに言われて、あ、それやってみたいけど、でもなんか、はって気がついたらやっぱ経験ないから無理かもみたいな時に、そういう抵抗を乗り越えてやると、先がどんどん開けていくんですよ。っていう感じで、まあ第一歩第二歩っていう、のを、自分の感覚、体感覚に従ってやってみるっていうところからおすすめをしたいと思います。はい。で、この直感に基づく行動っていうのを繰り返して、その結果、をなんかその何かが来るじゃないですか。で、その時もしかしたら人間の頭で考えたら失敗したかもしれないっていう風に見えることもあるかもしれないですけど、直感に基づいてやったことに対して返ってくる結果っていうのは全て自分にとっていいことしか返ってこないっていうマインドでいくと、 全てのことが自分の糧になるから、結構本当にいいことしか起こらなくなるんですよね。本当に。と、そういう感じになるとすごいいいサイクルに入ってきて、それは人間なので、やっぱりネガティブなこととか、なんかこう、打ちのめされるようなこととかは絶対起こるかもしれない。うん、そういうのが全くない人とかいないと思うんですけど、なんですけど、なんか自分で行動することによって、必ず何かが動くことを知ってる人っていうのは、打ちのめされてもまた行動できるじゃないですか。だけど、その行動のをやってない人っていうのは、やっぱそういうことが分かんないんじゃないですか、経験値がないから。そういう意味でも、本当に、なんだろう、本当に、もうめちゃめちゃこれがやりたいとか、使命とか、そんな大それたことじゃなくて、例えば私のカフェに行ってジャーナリングするとか、彼女のネックレスを買うとか、そのレベルでいいので、本当に自分にとって直感が、これやったらいいんじゃないって思ってることを、に対して頭で抵抗するっていう、その抵抗を取り除くとかなりいいことが待ってるんじゃないかなと思います。今回こんなお話でしたけど、なんか参考になったら幸いです。そしてもしよかったら、また4日間チャレンジにも、まあそういうからくりとかも説明しますので、ぜひご参加をしてください。はい、ということで今週もどうもありがとうございました。最後までお聞きいただきありがとうございました。このポッドキャストがお役に立ったら、配信登録、レビュー、または星マークポチッと押して、多くの方にこの番組が届くようお手伝いいただけると嬉しいです。こういったトピックのトレーニングに興味のある方は、女性限定ですが、無料のメンタリングコミュニティ、ハピリーエバーアフター未来デザインにご参加ください。ショーノートにリンクが貼ってあります。ではまた次回お楽しみに。